カラーデイズ。2013年8月10日土曜日午後9時38分頃収録、カラーデイズバカでございますけれどもですね。はい、ということで今日ね、今日ですね、8月10日のことですけれども、今日ね、ちょっと僕ですね、お昼というか夕方かな、夕方3時ぐらいかなですね、なんかね、無性にお寿司が食べたくなって、100円、一皿100円の回転寿司にね行ってきました。まずね、回転寿司食うこと自体がね、そもそも久しぶりすぎてね、なんかちょっとドリマにしちゃったよね。ということで今日も始めていきます。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めまして、こんにちは。カラーデイズ若でございますけれどもですね。はい、そうなんです。今日ね、お昼にね、久しぶりに回転寿司を食べに行ったんですよ。そう。かなり久しぶりだったね。もう、いつぶり？いつ行ったかな、最後に。去年かな？去年家族で行ったかしら？どうだろうかしら？まあそんな感じでかなりね久しぶりに行ってきました、回転寿司。およそ1時間かな、1時間もいなかったか、40分くらいかな、40分くらい行って、食べた枚数がね、12枚っていうね、まあ平均的でいいかな。どうでしょう、どうだろう、回転寿司で12皿ってどうなの、平均的な枚数な、皆さん行ったらどれくらい食べます、そんな食わねえよって感じですか？そんな食わねえよって感じ？いや、わかんないですけども。という感じで。はい。12皿食べました。なんか久しぶりすぎて、本当にね。まあね、知ってましたよ。知ってましたよ。最近のね、回転寿司はね、注文するときにね、握ってるね、職人さんに頼むんじゃないんですよ。最近の頼み方はね、タッチパネルなんです。いいですか？回転寿司をね、頼むときはね、タッチパネルなんです。もうタッチして頼むんですよ。ピッピッピッつって、ピッつってね、注文するんですよ。注文したらね、新幹線に乗ってくるんですよ。寿司が。いや、わかるわかる、ほら。今日回転寿司行ったからちょっとリアルに思い出せるんですけど、一番下、回転寿司の、レーンが、3段あるんですよね。で、一番下の段が、まあ、いわゆる普通のまあ、いわゆる回転寿司ですよ。いわゆるもう、常にこう、流れてるラインですよ。で、真ん中の段と、一番上の段が、まあ、空のレーンになってて、で、タッチパネルで注文すると、その、裏で握ってきたやつが、それに乗ってくるんですよ。僕の座席のところまで、ピューンってくるんですよね。でピーピーピーってなったら、回転寿司のお寿司、上に乗ってる、そう、新幹線の台に乗ってるお寿司を取って、ボタンを押すとまた戻ってくるんですよ、厨房に。いや、っていうね、なんかこう、ハイテクなね、こう回転寿司でございますけれども、まあね、こう、効率化をね、考えたがためにですね、もうそうなっちゃうっていうね、まあこれはこれでね、まあ、向こう側からがしたら、確かに合理的だよね。確かに合理的だけど、なんか悲しくないですか？そんなことないですか？そんなことないですか？100円の寿司でした。全皿100円の皿。100円皿のお寿司屋さんなんですけれどもですね。まあ、実はね、以前にもね、実は今日行ったところね、以前も一回ね、ちょっと行ったことあるんですね。でね、なんかちょっとね、物足りないんだよね。で、なんで物足りないのか考えたら、なんとなくわかりました。シャリがちっちゃい。なんかシャリがちっちゃくなってる気がする。ネタの大きさはね、多分変わってないですよ。シャリがなんかちっちゃい。 まあまあ、値段相応のね、お寿司なんだから、それは文句言うなよって話なんですけど、文句言うなよでね、しかも突発的に行きましたからね。突発的に行ったからね、そんな文句言うなよって話なんですけど、まあね、なんかね、なんとかちっちゃくなってるよ。シャリがなんとかちっちゃくなってたね、気がしました。ねじゃねえよ、みたいな話ですけどもね。でも結構あれですね、軍艦とか、ね、巻物に関しては結構美味しいよ。やっぱり注文した方が。ぐるぐる回ってるやつだと、海苔がね、ちょっとしなってなっちゃうね。出来たてを食べるのはやっぱりね、注文した方がね、いいです。はい。ね、注文した方がいいです。はい。まあね、で、僕はまあ、ぼっちでね、ぼっちで回転寿司行ったんですけど、まあ皆さんもぼっちで回転寿司行けますかと。僕は行けますよ、という感じですけど、回転寿司行ってきたんですけど、そのボックス席でね、いわゆるボックス席カウンター席まあいい、まあ、どっちでもいいですよ。で、隣にね、僕の隣にね、なんか40代くらいのね、おっちゃんがいたんですけどね、いやー、びっくり。10分でね、10分じゃない、20分か。20分でね、ビールね、3回注文してました。いやー、びっくりしたね。あれにはびっくりしたね。嘘でしょつって。20分でビール3本。もう絶対無理でしょ。結婚の先生とかでも絶対もう救急車呼ばないといけない感じでしょ。みたいな感じで。いやー、あれはやばかったね。そう。かと思えばね、その隣にいたね、30代ぐらいのおっちゃんはね、4皿だけ食べて帰ってました。4皿みたいな。少なくねっつったな。420円ですっつってね、お会計しましたけどですね。そうですか。若さはだから12貫です。12貫プラス、アサリのお汁を注文したんで、1300円ぐらいですかね。もうね、1年くらい行かなくていいかな。もう1年くらい回転寿司行かなくていいかな、この先。ということで、皆さんどれくらいの頻度で行くんですかね、まず回転寿司。てか、回転寿司に限らず、回らない寿司屋でもいいですけど。まあでもあれか、学生の分際で回らない寿司屋行くな、この野郎みたいな話ですね。わかりますよ、わかりますよ。まあ、回る寿司といえば、ドラマ相棒の官房長と右京さんのやりとりとかね、思い出しますけども、今、まあ、いいでさ、わかる人しかわからないからね、このネタは。はい、ということで。で、まあ、そんな感じでね、今日はね、お寿司食べてきました。一人で、悲しくね。まあ、その話はまあいいんですよ。その話はまあいいんですよ。でね、帰りね、夕方がもう4時、あ、帰りね、ちょっとレンタルビデオ店寄ったりとかしたんで、ちょっと時間かかって、帰り5時ぐらいかな。に、帰ってきたね。帰ってくる途中にね、近くの近所の公園でね、盆踊りやってました。はい。どこどこどこどこ、なんか太鼓の音聞こえるなと思ったら、ふってね、横見たら、その近くの公園で、盆踊りやってまして、はぁ、懐かしいねーとかってね、思ってたんですけども、これ先日ね、ちょっとツイッターでちょっと僕話題にしたんですけどもですね、つい最近ね、そう、つい最近、つい最近になって、盆踊りの歌でおなじみの、手拍子揃えてシャシャンガシャンが北海道ローカルのネタだっていうことをね、最近知りました。え、皆さん知りません？シャシャンガシャン知りません？シャシャンガシャンシャシャンガシャンって言っちゃったけど、あれ正式名称なんだっけ、子供盆踊り歌だったっけな。ニコニコとかで、ね、YouTube とかでね、それで検索したらね、出てきます。北海道スペース子供盆踊りでね、検索したらね、出てきますけどですね。手拍子揃えてシャシャンガシャンって知りません？皆さん知らないですか？で、スタッフに話したら、何それって言われました。え、どういう、え、え、え、知らないの？え、道民の人はさすがに知ってますよね。ドサンコ、元祖ドサンコの人は皆さん知ってますよね。え？って思って。そう、この間ね、初めてね、シャシャンガシャンがね、北海道ローカルのネタだっていうことをね、知ったんですけれども。知らないですよ、シャシャンガシャン。ほら、だからさ、そよろそよ風まき場に街にって知らない？知らない？知らないの？え、だから吹けばちらちら火が灯る、赤くほんのり火が灯る、ほら火が灯るって知らないの？ だからシャンコシャンコシャンコシャッシャンガシャン手拍子揃えてシャッシャンガシャンダンダンダンタタタタって知らないの？知らないことがびっくりなんですけども、っていうかそれで僕気になったのが、ってことは他の地域の盆踊りってどうなんですかね。そもそも盆踊りという文化があるのかどうかすらがもう怪しいんですけど、そもそも踊るんですか。だって気になりません？あ、そこなに気にならない。あ、そうですか。あれ？なんですか、オクティは。記憶にない。あ、そうですか。行ったことない。あ、そうなの？みんな、盆踊りって行ったことないです。夏の定番じゃないですか。まあ、もうちょうどね、これ配信してる頃で多分ね、もう、お盆過ぎてると思うんで、あれなんですけども。マジで？先週ぐらいが多分盆踊りの季節だったと思うんですけども。そうなんですか。へえ。いや、この曲がね、北海道ローカルだって知ってね、俺多分生きてて20年でね、そうね、15番目ぐらいの衝撃かな。あんまりすごい衝撃じゃなかったね、みたいな話ですけど。どうなんですかね。まず北海道民に聞きたいのは、この曲知ってますよねっていうか、これはもう北海道民ホイホイですよね。でもね、ツイッターでね、それつぶやいたらね、ポットナイティーズ金曜担当パーソナリティの宮沢さんがね、盆踊り踊ったことないなんて言えないとかって言ってたんでね、多分盆踊り踊ったことないんでしょうね。そうなのかな？札幌の方はそうなのかな？わかんないけど。ケクノ先生とかどうなんですかね？わかんないけど。でも僕の住んでるそこの公園でやってたってことは、札幌でもやってるところはあるよ。いや、シャシャンガシャだったもん、曲。思いっきりシャシャンガシャだったもん。ああ、やってるわ、シャシャンガシャーンと思って。聞いてたもん。マジで？そうなのかな？どうなんだろう。他の、だからさ、北海道の人は多分その曲使ってるでしょうよ。でもね、なんか一部調べたところによると、函館とか、釧路の方では、なんか違う臭いんだよね。どうなんだろうね。で、あとはね、本州に住んでる人には、盆踊り、何の曲で踊ってるのかを聞きたい。どんな曲でやってるのかを聞きたいですね。そもそも皆さん盆踊り行ったことありますかっていうのを聞きたいですね。いや、僕はね、子供の頃は盆踊り行ってましたよ。毎年、小学生の時はもう毎年行ってましたね。毎年行ってました。はい。俺、夕方だいたい、それこそ5時とか6時くらいの時に、行ってさ、踊るじゃないですか。で、踊って、で、まあ、最後、踊り終わったらね、おやつくれるんですよ。で、そのおやつを欲しいがために行くっていうね。そう、ラムネとか入ってんですよ。あれがね、欲しいがためにね、行くというですね、わかりませんかね、この気持ち。ラジオ体操解禁賞で商品券もらえるとかね、その類に似たようなもんですよ。もんですよ。まあ、あとはですね、盆踊りに好きなあの子が来てないかなっていうね、偵察で行ったこともね、いや、ないこともないね。もう何言ってんのかよくわかんないですけどね。はい、ということで、盆踊り。ね、北海道北海盆踊りっつって、大人も踊るね、盆踊りますけど、まあ、さすがにこの年になってね、行ったことない。札幌でもでも、8月の14、15、16あたりにあったんじゃないかな、踊り公園で、大規模な盆踊り大会があったような気がしたんですけれども、そんな感じで、皆さんの地域ではどうなんですかね。これはね、もうリサーチしたい。ぜひこれ皆さん、あなたの街の盆踊り事情、聞かせてちょうだいよっていうね。まあ、大きい規模になるとね、露店とかも出ますよね。それこそまあ、町内会で開催するやつだけじゃなくて、でもう、すごい、すっごいいろんなところ巻き込んでやる盆踊りっていうのは、結構ね、露店とか出たりしますよね。ねえ、ということで、盆踊り。いいんじゃないですか。久しぶりにね、そういうのもちょっと感じた今日この頃でございました。 ラジオ体操ね。ラジオ体操とかもあったね。そうそうそう。毎年。でもさ、札幌でやってんのかな、なんか。あんまり聞かないよね、そういえば。そういえばあんまり聞かないよね。これは札幌市民の、もともと札幌市民のミヤさんとか、ケクノ先生とかに行くしかないですけど、どうなんですかね。ラジ隊は、小学校の運動、グラウンドとかでやってるんですかね。うちの田舎はね、小学校のグラウンドとか、近所の公園とかで、ね、分散してやってましたね。2週間ぐらいやってたかな、毎日。毎日2週間ぐらいやってて。僕は、まあ、僕が小学校だった、小学生だった時の話ですよ。2週間ぐらいね、やっててね。毎年やってた。ね。ああ、行ってた、ずっと行ってた。でね、大体最終日にね、ほら、ラジオ体操のカードあるじゃないですか。3本押さされるやつ。あれ、ポンポン貯めてって、解禁だった人はね、商品券、500円分だったかな。確か、それぐらいなんですかね。と、お菓子がもらえた。頑張ってたよね、町内会、あそこの。でもね、うちの弟、今中1ですけど、僕の弟が、小学生だった時、だからもうここ最近の話です。ここ最近はね、ラジオ体操っていう文化がね、田舎でも消えました。っていうか、田舎だからこそ消えたのかもしれないんですけど、うちの弟はね、小学校の2、3年生ぐらいの時まではラジオ体操あったんですけど、4年生ぐらいからね、突然なくなったんですよね。で、ラジオ体操のカードすら、あれ、学校でもらうんだよね。僕の時は学校でもらったんですけど、うちの弟は学校ですらもらってないってことは、学校でも配ってないんですよね。で、配ってないってことはやってないんですよね。で、やってないんですよ。本当に調べたら。今やらなくなってんですかね、ラジオ体操も。ほら、NHK さ、ほら、朝6時とかに聞くとさ、だいたいこの時期そうじゃないですか。NHK 朝の全国循環ラジオ体操とかって、こう全国各地回ってラジオ体操やってましたよね。今もやってんのかな、どうなんだろう、わかんないけど。ねえ。ラジオ体操、やらなくなってんのかな。あ、なんか盆踊りも気になるけど、ラジオ体操も気になってきた。いや、うちの弟やってないですよね。札幌もやってないのかな。やっても2週間毎日とかじゃないか。1日とか。この日だけやりますとか、そんな感じなのかな。もうね、あの文化をなくしたからね、もう今の子供はね、夜型になってんですよ。あの文化戻しましょう。朝型にしましょうよ。で、あれさ、みんな、なんか、子供だけが参加するみたいな感じになってるじゃない、ラジオ体操。いや、ダメですと。そんな文化じゃダメですと。ね、大人も巻き込んでね、こう、街の皆さんみんなでやりましょう的な空気感がね、ないとですね、いけませんよ。やっぱりこう、現代のね、夜型社会はね、きっとね、ラジオ体操をなくしたことによってね、できたのかもしれない。ね。よくわかんないこと言い出しますね。こうラジオ体操の文化をね、戻せばね、もう国民みんなね、朝方になんじゃねえかみたいで、ね。いやもうね、眠い眠いこすっていった少年時代を思い出しましたよ。ということで。まあ、若さんね、まあ、いわゆるゆとり世代のど真ん中と言われてる世代でございますけど、ラジオ体操は経験ありますからね、小学校の時、ずっと小6まで行ってましたからね、ちゃんとね。ね。ラジオ体操大事です。そういえば、高校の吹奏楽の合宿の時に朝ラジオ体操やりましたね。毎日やってましたね。やっぱラジオ体操大事だよ。うん。だからね、高校3年生の時にね、担任もね、毎朝ラジオ体操やってるって聞きましたね。やっぱこれラジオ体操大事ですよ、ラジオ体操。皆さん毎朝ラジオ体操やりましょう。健康体になるかもしれません。ね。体を動かした方がいいです。朝から。ということで。まあでも、ラジオ体操といえば、恥ずかしいポーズとかね。なんか、いろいろ思い出してますけど。まあ、いいや。ということで、今日はね、皆さんに聞きたいこと、盆踊り。皆さん、あなたの街の盆踊り、それからラジオ体操事情を教えてくださいということで、多分、9月になってから、僕が札幌に帰ってから多分ね、話したと思いますけども、ぜひ皆さん、メールフォーム、目安箱、メールアドレスは、info@若16.com、Twitter、シャープ、ハッシュタグ、シャープ、カラーデイズなどなどつけて、教えてください。皆さんからいただいた調査結果は、後日ね、番組なんかで紹介したいな、というふうに思います。ということで、今日のポッドキャストこれで終わりよと思います。ここまでなんてカラデーズ若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さようなら。
七色の虹かかる。